東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
5月27日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォロンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、5月頭はゴールデンウィークがありましたが、もうあっという間に5月最後の土曜日です。そろそろ夏フェスのシーズンがスタートしたりと、まだまだイベント目白押しの方もいるかもしれませんが、休みながら頑張っていきましょうね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、世界最大のコンピューターネットワーク機器開発会社シスコシステムズ合同会社代表執行役員社長の中川一郎さんをお迎えして、日本そして世界のデジタル変革について伺っていきます。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はシスコシステムズ合同会社代表執行役員社長の中川一郎さんをお迎えします。中川一郎、1985年に慶応義塾大学法学部卒業後、日本 IBM に入社。2001年からニューヨークでの IBM 本社勤務を経て、2007年日本 IBM 理事に、2010年には日本ヒューレットパッカード執行役員ソフトウェア事業責任者となり、2012年には常務執行役員に就任。2014年シスコシステムズ日本法人専務執行役員となり、2018年副社長、2021年から現職。さあ、先週はシスコシステムズの取り組みについて伺ってきたんですが、中川さんはその ICT 業界30年以上のキャリアをお持ちで、まあ、IBM ですとか本当さまざまな大きな企業のトップ務められてこられたということで、まずはじめに業界の変化についてどう感じていらっしゃるか伺わせてください。
そうですね、IT 業界っていうのは他の業界と比べても、まあ、絶えずテクノロジーのイノベーションが起きて、変化と進化っていうのはものすごい激しい業界だと思うんですよね、はい。まあ、技術的には、まあ、メインフレームと呼ばれるいわゆる大型コンピューターからサーバーに移り、パソコンに移り、スマホなど、まあ、いわゆる情報処理の小型化と高性能化の流れがまずありました。私が IBM に入社した頃のメインフレームという大きな部屋いっぱいに設置された大型コンピューターの処理能力が、今や手のひらのスマホが優に上回るという、こういう時代なんですよね。もう一つは通信ネットワークの進化です。企業の専用ネットワークから、まあ、インターネットに移り、そしてモバイルへと、個人がどこにいても人や情報につながる時代になりました。もう一つの視点というのは、30年前の ICT というのはあくまでいわゆる計算能力であるとか、まあ、すでに既存の人手でやっていたような業務をコンピューターが代わりに処理をして、まあ、生産性を上げるというようなものだったと思うんですけども、今は ICT をそのものを駆使して全く次元の違う業務であるとか、全く次元の違うサービスなど新たな価値をですね、創造、まあ、生み出す、まあ、そういったものに変わってると思うんですね。そういった意味では世界にイノベーションを、変革を与えるものになっていると思います。例えば最近の例で、いきますと、ウーバーさんなんかその典型ですよね、
はい。大きなものが同じ性能で小さくなって、それでどこでも使えるようになってっていう、確かにそうですよね。ここにまた AI がやってきてどうなっていくのかというところかと思いますが、あとは働きがいがあると感じてもらうための要素ということで伺っていきたいんですが、先週シスコは働きがいのある会社ランキング1位になったっていうお話もいただいたんですが、特にカルチャーが重要と先週おっしゃってましたよね。このあたりのカルチャーについてちょっと今週は深く聞かせていただければ。
IT 企業ですととかくテクノロジーの話がまあ先行してしまうんですけれども、やっぱ社員の働きがいを考えますと、まずはカルチャー、企業文化というのが重要です。シスコのカルチャーとは、多様性を受け入れ 1+1 を3にも5にもするコラボレーションし合う企業だということを先日も申し上げましたけれども、一言で言いますと自由と自立なんですね。会社は機会や裁量を社員に提供して、社員には最高のパフォーマンスを上げるために自律的に行動することを求め、そして相互にそういったことをコミットし合う、そういうカルチャーです。でワークスタイルに関して言えば、会社は社員が働く場所を選択できる環境や制度を提供する代わりに、社員は自律的に働き、いつどこで仕事をしていたとしてもベストな結果を出すことが求められています。私はシスコのカルチャーは性善説だということをよく言ってるんですけれども、性善説に基づいた経営であるということも言えるんじゃないかなと思います。一方、自立といっても基準が必要だということで、3年前にシスコの社員として求められる行動指針、いわゆる共通にする価値観ですよね、これは何かということを実は全社員で話し合いまして、で3つの実行すること、これもテイクと言っておりますけども、あとは3つの与えること、ギブにまとめました。一言で言えば、個人は責任感を持って常にチャレンジするという一方で、常に自分個人ではなくてチームを第一に考える、これがシスコが求める価値観であるという結果でした。これを実はカードにしてですね、今ここにも持っておりますけども、カードにして、全社員が常に携帯して、リマインドしてもらって、
今名刺入れから名刺サイズの透明のカードが出てきましたね。
ギブテイクとありますけど、
ちょっと見てもいいですか。
どうぞどうぞ。
シスコっていうその会社の、ロゴと一緒に行動シーンみたいなものが書いてありますね。そうですね。これ皆さん持ち歩いてるんですか。
はい、持ち歩いてもらっているのと、やっぱり本当に嬉しいのは、これ自身が会社がの上層部が考えて、みんなにこれがシスコの文化だというふうに言ってるのではなくて、みんながですね、これこそがシスコとして求められている文化であるということをみんなが作ってくれたということが本当に嬉しいんですよね。働きがいのある会社として選ばれましたけれども、それ自体を作り上げているのってのは、やっぱり社員一人一人だと思うんですよね。そういう意味では社員一人一人の参画と実践に本当に心から感謝をしています。
ちなみに中川さんにとっての働きがいというと、どのあたりになるんですか。
こういった経営者の立場になってですね、より多くの人々に影響を与えること、あるいはその貢献できることにやりがいを感じています。ただ昔から変わらないのは、やっぱり世界を変えたいということですね。世界を変えたいという気持ちが働きがいにつながっています。IT に関わっているのもそのためですし、グローバル企業で働いているというのもその影響だと思います。自分がこの世に生を受けた証を残したいという、感じでしょうかね。
武士ですね。そういった意味では中川さん その働くという概念について書かれた本がありますよね。一枚の紙で夢は叶う。この本は22歳の時に一枚の紙に書いた夢を叶えた方法をまとめたものということで、
仕事でも私生活でも自分の可能性をどこまで高められるか、どこまで挑戦していくかというのが夢の醍醐味なんじゃないかと思います。私は人生そのものが夢の実現のための時間だというふうに考えていますので、常に小さな夢から大きな夢まで、10年間で達成する夢、5年間で達成する夢、1年で達成する夢というのを作っています。例えば最近かなった夢といえば、今年つい先日トライアスロンを私趣味にしてるんですけども、宮古島の170キロのトライアスロンレースを制覇する、ストロングマンというトライアスロンを完走したことです。これは実は3年越しの夢でした。でも私にとって夢というのは、その夢の達成そのものよりも、むしろそれに向かって頑張ったり努力したり、自分が成長していくっていうその過程がですね、むしろ楽しいのかもしれません。
はあ、なるほど。ちょっと忘れてました、夢という感覚。なんか子育てと仕事に追われてダメですね、夢設定しないと。
そうですね、
ちょっと早速ね、1枚の紙に書いてみ
る、書いてください、
思います。ちなみに夢を叶える方法で、その叶えていく過程で一番大切なこと、どうやったら夢を叶えられるかって、どのあたりなんでしょうか。
そうですね、 まずは夢を持つということが大前提ですけれども、はい、まずはその自分が今の状態で考えうる最高の夢、もうこれ以上の夢はないというのを思い浮かべる。そしてそれをですね、なるべく具体的にいつどこでどんなふうに達成するかと、そのイメージですよね。そのイメージがこう絵になるようなぐらい具体的に描くということですね。でそれを、まあ、できれば文字として、まあ、書いてみるということだと思います。私はあの手帳に今も書いて毎日眺めています。でそうしますとね、不思議なことに、その夢に対するチャンスが舞い込んできちゃうんですよね。あの幸運は諦めない人に訪れると言います。おそらく誰にでも同じようなチャンスというのはあのみんな目の前を通り過ぎていると思うんですよね。ただ思いが強かったり、その夢をきちっと定義していれば、そのチャンスに、あ、これがチャンスだということで気がついて見逃さずつかめるっていうことだと思うんですよね。そしてその夢を一旦決めたら、その夢をもういつも夢のことを思ってるわけにはいきませんので、潜在意識に埋め込まれるほど強く願うということですね。そしたらですね、あとは今この瞬間にベストを尽くすということに集中するということだと思います。まあ、必ずしも直接夢につながらないことでもいいんです。とにかく今を、今日、この時間にベストを尽くすと。私はあのよく社員にも言ってるんですけども、過去の後悔と未来の心配ほど意味のないものはないというふうに言ってます。
耳が痛い。
いや本当に普通の人はね結構この後悔と心配に無駄な時間と能力を使ってるんですよね。
うじうじしちゃうんですよね。わかります。
でも過去の失敗をしたとしても、気持ちを切り替えて今に集中すれば過去の失敗も学びになっちゃうんですよね。で当然ながら今に集中すれば未来の結果も必ず良くなりますよね。ですからこのベストな今の積み上げというのが人生であり、将来の結果につながって、結果として夢が実現するということだと思うんですよね。夜寝る前にいつも本当に今日はベストを尽くし切ったのかと、まだやりきってないことがないのかと思って、あるなと思うとついあの夜更かししちゃうんですけど、
もう本当にあれですよ、中川さんマインドは武士兼アスリートみたいな感じですが、自分だけの人生というか、もう生きてるのって自分のためですもんね。本来はそういったところにシンプルにフォーカスしていきたいですね。ぜひあの私含めこう若い世代に伝えたいことをいただけますか。
まずはやっぱり夢を抱いてほしいと思うんですよね。まあ、いい意味で貪欲になってほしい。私はよくアメリカ人、インド人、中国人など他の国の人々と仕事をしてるんですけども、正直日本人に比べて他の国の若い人ってのは圧倒的に貪欲だというふうに感じます。社員にもよく言ってるんですけども、私の心情の一つに、人間には限界はない、もしあるとすれば自分が決めた限界という考え方があります。自分には限界がないのだというふうに言い聞かせて、大きな夢を持ってですね、実現に向かって素晴らしい充実した時間を送ってもらいたいというふうに思います。
さあ続いて、あの中川さんのお仕事の流儀、お仕事の上で大切にされていることをぜひ教えてください。
私はあの自分にとって大切にする価値観というのを定義しているんです。これも実はあの年代や時代によって変化するんですけれども、自分の中で大切にする価値観というものを整理しておきますと、まあ、仕事を進めるにあたっても、人生の岐路に立った時に決断するにしても、まあ、いわゆるブレない自分の指針になってきます。まあ、例えば若い時は挑戦とか情熱というのが自分の価値観の上位に占めていましたけれども、年齢とともに責任感であるとか、まあ、感謝といったようなことが価値観になっている、そういう変化があります。で今の私の価値観のトップ3は、これもあの手帳に書いてあるんですけれども、
はい、本当に手帳を
実際は11までありますけれども、はい、トップ3は1位が信頼、はい、2位が謙虚、3つ目が感謝です。
これって何か経営判断とか迫られてる時にも悩んだらこの基準で
ありますね、ありますね。ですからこの順位っていうのはものすごく自分ではあの 毎年1年に一遍入れ替えるんですけれども、
結構入れ替わるんですかランキングは。
あの割と入れ替わります。
面白い。
時代によって、
はい、
ですからこれは自分の、まあ、いわゆる行動指針そのものだというふうに思ってるんですけども、うん、こういったあの価値観を自分で、決めています。そういう意味では物事を自分自身で今実現するということよりも人々に多くの影響を与えて物事を達成する経営者の立場におりますので、まあ、こういった信頼、謙虚、感謝というふうな価値観は非常に重要だというふうに思っています。
なるほど。そうやって自分の価値観の定義をちょっと整理してみるっていうのは仕事においても大事かもしれないですね。で、あのお仕事でお忙しい中川さんですけれども、あのどうやら土日もお忙しいということでリフレッシュの時間何してるんですか？
リフレッシュはですね、やっぱスポーツが好きでして、あのスポーツやっております。
先ほど出てきたトライアスロンとか。
そうですね、まあ、あのリフレッシュっていうと、まあ、正確に言うと私は仕事好きなんであんまりリフレッシュは必要ないんですけど。
あ、そうなんですね。
ただ、まあ、やっぱりあの達成したい夢の一つとしてアイアンマンという、まあ、長距離のですね、あのトライアスロンのレースの完走があります。まあ、海で4キロ泳いで、4キロ近く泳いで180キロので自転車を乗って最後にフルマラソンという相当クレイジーなあのスポーツですけれども、15時間以上を要するレースです。まあ、この夢の実現のために毎日、トレーニングをする、まあ、これがまあ結果的にリフレッシュになって毎日の生活のメリハリの効いた、まあ、有意義なものにしているのかもしれません。
中川さんって多分10人のエネルギー足したらちょうど中川さんくらいになるエネルギーも体力もですけど、すごいですね。アイアンマン何年後くらいに想定してるんですか？
いや、今年、
今年
あの申し込んでおりましてできれば今年達成したいなというふうに思います。
もうすぐすぐの目標なんですね。軽々と達成されてしまいそうですけれども、ちょっとまたぜひ結果報告よろしくお願いいたします。
は
い、
ぜひ。
はい、さあということでですね、あのぜひここから伺っていきたいのが、広くデジタルテクノロジーとともにこれからの我々の暮らし、働き方ますます変わっていきそうですけれども、どんなふうに想像していらっしゃいますか？
そうですね、あのデジタルテクノロジーのイノベーションのスピードっていうのはますます加速してとどまることはないと思います。ただ一方でデータのプライバシー、セキュリティ、知的財産権、差別偏見の増加などデジタルの悪用乱用がですね、新たな課題になってきています。シスコでは AI を適切に活用するポリシーなども制定していますけれども、これから大事なことはテクノロジーは人々を豊かにするために使うもの、インクルーシブな未来を実現するために存在するものでありまして、そのためにはエシックス、いわゆる倫理観みたいなものがとっても大事になってくると思うんですよね。そういう意味で、まあ、例えば災害時の振る舞いであるとか、悪いことをしないという日本の文化ありますよね。こういった日本の文化っていうのは世界でもものすごく重要視されて、この IT の利用の仕方についても日本がリードできる、そういう時代になるんじゃないかなというふうに思います。
ちなみに日本のシスコの変革の今後についてはいかがでしょう？
シスコジャパンではあの私が社長に就任しましてから現場の100人以上のリーダーの参画を得て、成長戦略プロジェクトムーンショットというのを策定したんですね。このムーンショットというのは、かつて月面探査のように困難ですが大きなインパクトをもたらす目標、挑戦という意味で社員からの公募で、命名しました。うんうん、でこのシスコジャパン独自の戦略が目指すのは、日本の人々、社会の持続的で豊かな生活に向かって日本企業と社会のデジタル変革をご支援すること、そしてそのために常に最先端のテクノロジーを今まで競争相手だったような企業ともですね、もっと高い次元でコラボレーションして、さまざまなパートナー企業と競争共に作っていく、こういった活動をしていきたいというふうに思っております。その戦略を推進していく中で、企業や公共機関が始めるかつてない新しいビジネスモデル、サービスモデルの裏側ではいつもシスコのテクノロジープラットフォームが支えている、まあ、そんな企業になりたいというふうに思っています。そのためにシスコは今後もイノベーションを続けて、企業や教育、医療などを含めた社会基盤が必要とする安心安全なネットワークプラットフォームをご支援するパートナーとして変革をし続けていきたいと思います。そして日本をですね、以前のような活気のある元気な国に 蘇らせて世界を牽引するような国になることをサポートできたらというふうに思います。
なるほど。最後に中川さんの頭の中にある想像するちょっと先の未来の風景教えてください。
はい、まさにシスコのパーパスの実現、ここに尽きると思います。現在世界は地政学的な紛争や地球温暖化などの数々の難題を抱えていますよね。若い人々は明るい希望を持ちにくい世の中であるということも事実だと思います。でもテクノロジーは確実に発展して世の中を変えていきます。そしてテクノロジーの正しい活用と変革によって世界中の人々が国境や人種、性別、年齢を超えて、そして障害や LGBTQ などのバイアスを取り除き、互いに尊重し合い、認め合いながら、信頼し合いながら、すべての人が最高のパフォーマンスを上げて最高の人生を送れて、分け隔てなく誰一人として取り残されない、こういった希望と生きがいにあふれる未来を作っていきたいというふうに思います。きっとその頃は私は妻とハワイの青い空の下で暮らしながらトライアスのトレーニングに励んでいると思いますけれども。
いいですね。中川さん、現役というかお仕事を引退するなんていうこときっとしなさそうなので、ええ、なんかそんな未来は来ないんじゃないかなと私は思ってますけれども。
来ないかもしれません。はい、
いや、2週にわたりシスコ、そして中川さんのこう仕事に対する姿勢ですとか、世の中に向き合っていく少し先を想像するというようなパワーを感じました。またぜひお話を聞かせください。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など、DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日はシスコシステムズ合同会社代表執行役員社長の中川一郎さんをお迎えしました。本当にパッションのお人柄で楽しい時間でした。何よりこうね、自分と向き合う時間を1年に1回だけでもいいから手帳に思い起こしたり書き起こしたりしながら、ちょっと撮ってみようかななんて思いました。忙殺されてちゃダメですね。勉強になります。デジタルホルンフューチャーピクス。それではまた来週。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。This program was brought to you by デジタルフォルン。